い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
トルコのね、イスタンブールのアタチュルク国際空港でもねテロがありましたし、まあいろいろ世の中で起きているなと。でも思うのはね、それは良くないことなんだけど、40何人も死んだのに、あ、またテロかって我々のね気持ちが慣れてきちゃってるっていうね、それはあんまり良くないことかなと思ってね、繰り返しはねそれを織り込んじゃうところがあるんですけれども、まあ織り込むっていうとね、今週のマーケットはちょっとイギリスのゴタゴタを織り込んだのかなと、そういう感じもしますよね。まあそこら辺についてですね、いろいろ取り上げていきたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イギリスが EU 離脱を決めたショックで、世界の金融市場で株安が連鎖し、先週末24日の1日だけで世界の株式時価総額のおよそ 5%、330兆円強が消失しました。
まあその後ねかなり戻ってきていて、この番組の時点では東京もね結構戻りましたし、ニューヨークなんかね木曜日の引けまででほとんど取り戻したようなね感じになってるんですけれども、まあこのまま行くんでしょうかという疑問の意識を持ちながらですね、この問題を後で取り上げたいと思います。
イラク軍は過激派組織アイシルが2年以上にわたり支配していた中部の要衝ファルージャを全面的に奪還したと発表しました。
まあこれは今週ね結構いいニュースだなと私は思ってますよね。ファルージャって言えばね、やっぱりシーア派の根拠地みたいなところで、イラクではね IS が最も最初の方にね奪取した都市で、そこをイラク軍がね取り戻したっていうのは明るい兆しだと思います。
石油元売り国内2位、出光興産の創業家は、出光興産が来年4月に予定している昭和シェル石油との合併に反対する意向を表明しました。企業文化や事業戦略に大きな違いがあり、合併しても相乗効果が得られないと主張しています。
ギリギリでね役員人事なんか承認されたんですけれども、創業家が反対っていうね、自分たちの持ち株がね希薄化するっていうね、そういうことを嫌がったのか、それとも社風を比べてねそう思われたのか。出光さんのね今までの家が作った企業というところからですね、どうしても今の経営陣はこれから脱皮するためには何が必要かっていうことをね考えてやってる。だからそこでまあ衝突は起きるんでしょうね。そういえばね、大塚家具のねお父様の方のねお店が、娘さんがやってる店とは別途オープンしたらしいってね、面白いなと思いますね。
EU 首脳会議は国民投票で離脱を決めたイギリスとの交渉を9月以降に先送りすることで合意しました。一方、イギリスの EU からの離脱を先導し、有力な次期首相候補と見られていたジョンソン前ロンドン市長は、保守党の党首選への出馬を見送ることを表明しました。
この2つの問題についてはまた後で取り上げたいなというふうに思いますよね。
アメリカの投資銀行ゴールドマンサックスのロイド・ブランクファイン最高経営責任者は、日本経済新聞のインタビューで、イギリス主体のヨーロッパ事業を続けられるのか、他のヨーロッパ域内に資源を再配分する必要があるのかを見極めなければならないと語りました。
この問題はね、今朝ドイツの放送局のねニュースを見ていたら、まあイギリスの EU 離脱というのはドイツの産業界にとっても打撃だとこう言ってるわけですね。製品も輸出してるし部品も輸入してると。ただね、メリットを受ける業界もありますよって言っていて、 真っ先に浮かんできたのがね、フランクフルトの銀行業界っていうね、そういう解説をしてましたね。それはだからゴールドマンサックスのねトップが言っているように、または HSBC もね1000人ぐらいをヨーロッパに移管すると、仕事をね、ということを言ってますけれども、要するにシティが本当に今の地位を保てるかどうかわからないわけじゃないですか。でそうするとフランクフルトとかパリとかね、そこら辺に仕事を移さなきゃいかん。だからドイツのテレビの見立てとしては、イギリスが離脱したらフランクフルトが有利と、まあ、それはあのブンデスバーグのねヘッドクォーターもありますからね。
ドイツのフォルクスワーゲンによるディーゼル車の排ガス不正問題で、フォルクスワーゲンは総額147億ドル、およそ1兆5000億円を支払うことでアメリカ当局などと和解しました。
これはね、対象者はアメリカの場合47万台あるらしいんですよね。でそのオーナーに対して5100ドルからまあ1万ドルぐらいのね損害賠償すると、だから50数万から100万ちょっとですよね。でもこれはね、フォルクスワーゲンは言っているのはアメリカの法律に基づく措置であって、他の国では適用されないってこう言ってるらしいんですよ。じゃあ日本だってね、フォルクスワーゲンにしろアウディにしろ対象となるような車を持っている可能性はあるわけじゃないですか。どうするんだろうなと、僕はまあ別に持ってないんでね特に亜生構成とは言いませんけれども、どうするんだろうなと。まあ前ナイキのね新製品がとっとと販売中止になって僕買ってたんで、アメリカでは損害賠償して、日本ではね領収書を持ってきたらとかいう対応だったんで、で領収書なんか半年も前で持ってないわと思ってそのままになっちゃって、ちょっと後悔があったのでね、どうなのかなという気がしますよね。
自民党の衆議院議員小池百合子元防衛大臣は記者会見し、東京都知事選に出馬する意向を表明しました。一方、自民党から出馬の要請を受けていた桜井俊前総務事務次官は出馬を辞退しました。
まあ、桜井さんはねもう一貫してますよね、出ない。で今自民党の都連が考えてるのは増田さんらしいんですよね。だけど増田さんも本人はあんまり出たくないということを言ってるらしくて、もしかしたら小池さんで決まるのかもしれませんね。でそうするとね、これは小池さんの作戦勝ちかなと。最初にバーッと手を挙げてね、私が出ますって言っちゃうと、まあ一応ね閣僚経験者ですからね、そんなに。だから政府の態度もコロッと変わりましたよね。最初はね突然相談もなく手を挙げて不快だって言っていたのに、いや閣僚経験もあるしかなりの有力な候補ですみたいなねことを言ってるんで、まあこれは数日うちに決まるんじゃないでしょうかね。野党の候補が出てこないですよね。蓮舫さんの名前が出たけど、その後誰も出てこなくて、どうなってるんだろうなという感じですよね。
ソニーは AI を活用してロボット事業に再参入することを明らかにしました。平井和夫社長は経営方針説明会で、感動体験をもたらすハードとサービスを組み合わせ、新しい事業モデルの提案も行うと語りました。
これはまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずは EU 首脳会議が開かれまして、離脱を決めたイギリスとの交渉を9月以降に先送りすることで合意しました。
そうですね、まあこれはやむを得ないんじゃないでしょうかね。要するにイギリスがですね、国民投票で決めたことを私たちはこう決めましたと言って EU にね提出しないと、つまり基本条約50条に基づいて提出しないと話が始まらないので、でキャメロンさんも9月だとこう言ってるわけですね。9月9日に保守党の党首選挙が行われて、そこでトップになった人が首相になるわけですから、まあ9月まで先延ばしというのは飲んだということですね。ただし EU はですね、その後は速やかに交渉しろとこう言ってるわけですね。だけども例えば保守党選挙で有力視されているメイ内相はですね、9月に例えば自分がですね内閣総理大臣になってもイギリスのですね離脱届を出すのは先に送るって言ってるんですね、
はい、
つまりその間にイギリスとしてはドイツやフランスと下交渉して なるべく自分たちの希望っていうのは単一マーケットに完全なしで出入りできて、かつ移民に関するね義務を履行しなくていいって、そんな虫のいい話じゃないんですけれども、
ですよね、
そういうのがですね狙いなので、これはだから9月9日までは休戦という形になりますよね。9月9日まで休戦の間に何があるかというと、保守党選挙があるわけですよ。で、それは今5人立候補しているわけですけれども、一人一人一番票が取れなかった人を落としていって、これは下院議員の選挙で決まるんですけれども、最後2人残して、その段階で15万人の党員による投票によって決めると、こう言ってるわけですね、
はい、
まあ一番今回のね保守党の党首選で予想外だったのは、ボリス・ジョンソンっていうね前のロンドン市長が離脱派の筆頭で一番目立つ人だったんですけれども、突然その人がね、俺は出んと、俺はその器ではないみたいなことを言ってね、降りたわけですよね。イギリスの政界からすごいブーイングが出てて、要するに責任放棄だと。そりゃそうですよね、国民を先導し、まあ先に導くのでもいいんですけど、別の意味でもいいんですけれども、離脱がね国民投票で勝つ大きな役割を果たしておいて、いやでも俺先導したけど首相には向いてないからやめるわっていうふうに等しいわけでしょ、
はい、
だからこれ国民に対する裏切りだというね意見も結構強いです。まあでも出たら勝てたかというと多分そうじゃないんですよね。なぜだったらボリス・ジョンソンっていう人はもともとは残留派だったのに、
はい、
家に留まってた方がいいという意見だったのに、キャメロンさんの向こうを張って離脱の旗を振れば残留派が勝って、で離脱派がわずかに負けた状況では、保守党の離脱派は自分の足元に寄ってくると、でそしたら次の首相が狙えると思ってたらしいんですよね、
はい、
でも残留が決まってるわけだ、彼の希望が叶うわけじゃないですか。残留が実現し首相への足がかりができる。ところが勝っちゃったもんだから、離脱派がね、彼も実は真っ青になったという説が強くてですね。まあそういう感じがしましたよね。直後の家を出てくる時のね、マスコミに囲まれた顔も青ざめた様子とかね、見ていると。で、もう一つはやっぱりゴーブっていうですね、司法大臣がですね、これはボリスと一緒に離脱だ、離脱だって騒いでた人なんですけれども、これはもともとジョンソン内閣が発足したら、財務大臣になるだろうと言われてた人なんですよね。
はい、
つまり格としてはジョンソンの方が上で、ゴーブが下だったわけですよ。まあ、ところがですね、どうも真っ二つに党を意見対立させたジョンソンではまとまりがつかないと、俺の出番だと奥さんもそう考えたらしいんですけど、それで急に手を挙げちゃったわけですよね。
自分が出る。
自分が出ると。だからそれもあって、もう自分の勝ち目はないなと思ってジョンソンさんは降りたと。まあ、がぜんね、今注目されているのはメイっていうね、テリーサ・メイさんっていうね、この人は残留派だったんですけども、声高に主張しないで、キャメロンさんがそう言うなら私も残留派と。だから離脱の心も中にある人なんですよね。で、彼女が言ってるので特徴的なのは、400万とか再投票の請願があったにもかかわらず、私は再国民投票はしませんって明言している人なんですよね。だからまあ、どっちかというと、離脱と残留の狭間に立っていた人。まあ、だとすると、残留か離脱かで真っ二つに言われた党を、まあ、うまくまとめるには、まあまあいい人かなという感じがしますよね。それがですね、有力な候補になってきているということだと思います。でもそのメイさんも、さっきも言ったように、すぐには EU との交渉には入らないとこう言ってるわけですよね。だからこれは長期化します。やっぱりね、それはメイさんになろうとも、それは穏健で手堅いっていう女首相なんですけれども、EU との交渉はものすごく難しくなりますよね。EU は原則を守って、イギリスには例えば単一市場への完全なき参入を認めますって言ったらですね、それ生きないから、じゃあ俺も抜けたっていう人がいっぱい出てきますよ ね、
そうですね。
で、義務も果たさなくてよくてメリットだけ受けれるんだったらみんなそうするわけで、そんなことは許せるわけないじゃないですか。いいとこ取りってのはね、英語でチェリーピッキングっていうらしいんですけれども、メルケルさんもそれは許さないということで言っていて、でそうするとね、でもそれをそのままイギリスに持って帰ると、人の自由を認めなきゃいけなくなって、域内でのですよ。例えばポーランドからの移民とかを含めてね。はい、その何交渉してんだと、そういうことになるじゃないですか。だからもう私はね、例えばデンマークとか再国民投票したところもあるんですけれど、それに比較してはるかに強力なね、強い態度で EU は出るんじゃないかなというふうに思います。で、EU がこれから問題になるのは、やっぱりイギリスが抜けると拠出金の 17% を失うらしいんですよね。ブリュッセルの EU 機能の本部機能の削減ということにもつながりますし、で、あとね、やっぱりなんだかんだ言って、イギリスがいたから、 フランスとドイツがですね、正面切って反目しなくて済んだという面があるんですけども、やっぱり経済規模から言って圧倒的にドイツが強いんですよね。イギリスなき EU ということではね。で、そうすると、あまりにもドイツが目立ちすぎるようになって、それがどうなのかとか、いろいろ難しい問題があります。で、もう一つ言うとね、2017年問題っていうのがあって、これは2017年、つまり来年なんですけれども、フランスの大統領選挙もあるし、ドイツの総選挙もあるし、オランダでも選挙があるんじゃないかな。で、そうすると、メルケルさんの支持率が結構低いのはもうよく知られてるんですけど、オランドさんはもっと低いんですよね。テロがあると一瞬上がるんだけど、その後また下がるということを繰り返しているので、2017年はどうなるんだろうかと。だから今のマーケットはですね、もうそんな長い先の話は考えてられないということで、ドスンとね、イギリスの EU 離脱の後落ちた穴を一生懸命埋めるかのように、展開してますよね。
そうですね。
特にアメリカはもうほとんどね、はい、あれ直前にあったのが1万8020何ドルとかいう引け値だったと思うので、もうそれに近いわけですよね。はい、まあ今日どうなるかわかりませんけれども、でも少し先を見るとね、システムとしてはまだガタガタした状態が続く。で、昨日かな、SP だかムーディーがね、ユーロの格付けをちょっと下げたりしてるんですよね。ユーロ債の格付けをね。だからイギリスはもうどんどんと下がっているんですけれども、まあそこら辺はどう考えるのかと。だからもちろんあのね、世界のマーケットにおいてギリシャ問題が最初問題にされたけど、はい、すぐみんな忘れたようにね、イギリスの EU 離脱だって所要のこととなればね、消化し終えるのかもしれないけれども、やっぱり課題は大きく残ったままだなというふうに思いますよね。
そうですね。あの今マーケットの話があったんですけれども、はい、日経平均も月曜日から5日続伸ということですよね。
これは強かったですよね、はい、僕は思ったのはね、月曜日だったかな、欧米市場がドスンと下がった後も火曜日にね、強含みで推移して、もしかしたら公的資金またはそれに近いものがね、少し入ってんのかなと。まあこれは確認してないから分かりませんけれども、はい、離脱が決まった日に1200円とかね、1300円とか下がりましたんで、はい、それを取り戻す動きも起きていると。ただし5日分足してもね、1日の下げ分には足しないですよね。
そうですね。
これがね、はい、結構悩ましいところで、アメリカはね力強く戻ったんだけども、まあ日本にはね、結構日立とかイギリスにね、工場を持ってるところも多いし、はい、ヨーロッパ事業のコアの部分をイギリスに置いている企業が多いんですよ。日本の企業はほとんどそうですね。
そうですね。
で、円がね、どうしてもね、どんどん安くなるって環境じゃないですよね。で、今週も一時103円台があったんだけど、すぐまで102円台に落ちたりして、はい、この円がね、どっちへ行くのかなと、私は一回ね、100円割れるんじゃないかな、またね、だと思ってるんですよ。ただまあそれに対しては日銀がなんかするぞなんかするぞっていうシグナルを出してね、円の急騰を抑えているっていうところがあるんで、まあそこがどうね響いていくのかというところで、来週からはですね、どちらかというとイギリスのニュースはははって笑いながら読める見れるねニュースは増えると思うんですよ。今度はゴーブさんがね何したかんしたとか、はい、メイさんを批判したとか、そういう展開にはなると思うんですけれども、日本やアメリカがね、現象的にはニューヨークの株も戻ってきたし、日本の株も戻り歩調だということでいいんですけれども、はい、まだ課題はね、残ったままじゃないですか。
そうですね。結局9月以降にならないと。
わからないので、まあ、今は、そんな先のこと心配してもしょうがないって言ってね。はい、まあ、それはそうなの。相場っていうのは、一回大きく落ちたら必ず反発するんですよ。
はい、
で、その後が問題で、私は今後のマーケットを見る上で非常に重要だと思うのは、ドル円はどうなるのっていうことですね。これは日本のマーケットにとって非常に大きいのと、はい、今日出た短観はね、企業の見通しは横ばいだったんですけれども、はい、本当にそのまま行くんだろうかと。まあ中国から出てきている指標もまた悪いものが多いし、これからどうなるんだろうかなと、そこら辺は疑問点として残るんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。次はソニーが AI を活用してロボット事業に再参入することを明らかにしました。
ロボットったってね、いろいろあるじゃないですか。アイボーは完全にね、はい、要するに、ね。
アイボーでも人気で可愛かったですよね。
よかったんだけど、はい、でもそれはね、すぐ飽きられると思うんですよ。やっぱり何かに役立たないとね、いうふうに思うので、まあ癒しに役立つっていうね、そういうのはあるかもしれないけれども、どうしても、例えば、我が家もね、ロボット的な掃除機をね、シャープのココロボットのがあって、最初は面白かったけど、はい、そうは言っても、すぐ飽きるんですよね。家帰ってきてお帰りとか言われたって、またかよ、これと思ってね。だから、その、なんていうのかな、意外性を続けられる、しかもそれが役立つ、例えば、 僕がね、ソファーに寝転びながらロボットに、あのさ、今週末大阪に行って、それ午前中に行って、次の日の朝帰ってくるんだけど、チケット予約しといてよって言ったらね、はい、わかりましたって、さっさっさっとやってくれるようなね、そういうロボットができたら、僕はね、買いますよ。だけども、おはようとかね、今日は元気とか、毎回聞かれてもね、なんやこれはと思ってね、平井さんがね、どういうロボットを想定しているのかね、そこが興味がある。ただ僕はね、今日面白いなと思ったのは、朝日新聞とインタビューをしてまして、見出しがね、これからはリスクを取るってこう書いてあるわけですね。じゃあ今までリスク取ってなかったのかってそういうことなんだけど、
はい、
リスクを取っても面白いものはやるという文化を醸成すると。でね、今までのソニーというのは、彼が率いたソニーというのはね、既存の商品を安定して売ればいいという考え方があったと。でもそういうのはね、ソニーじゃないと。私が求める文化じゃないと。で、そうした社内の空気が長期低迷を招いた要因の一つだとこう言い切ってるわけですよね。まあね、ソニーってね、要するに森田さんと伊深さんがね、ゲリラ的に立ち上げて大ヒットする商品を作り続けた会社ですよね。
はい、
で、その中のソニーに入った最初の連中ってのは結構面白いやつが多かったよ、僕の友達でもね。でも大会社になると何が起きるかっていうと、必ず安定を願う人たちが入ってくるんですよ。
それは大きくなればなるほどそうですよね。
なるほど、そうなんですよ。だからね、これを一回この間もお話ししたと思うんですけど、トヨタの役員と話してて一番面白かったのはね、伊藤さん、トヨタに変化を求めて入ってくるやつは一人もいないんですよ。それはそりゃそうだなと。
確かにそうですね。
特に中部地方のね、人なんかトヨタに入ればもう一生大丈夫だとまた入ってくるんで。
そうでしょう。家族みんなが喜んでくれます。
安定を求めて入ってくるわけでしょ。だからそれ壊さなきゃいけないんですよね。平井さんがそういうことを言い出したっていうのはね、じゃあ入れる人ちょっと考えたらと。ね、大学でいい成績取ってる人ばっかり入れたってダメなんじゃないのと僕は思ったんだけど、まあそこら辺は平井さんがね、これからどうするかですよね。
はい。
これからリスクを取ると。でもリスクを取らない人が十何年入り続けていたとしたら、ね、ソニーがあまりにも立派な国際的に有名な会社で給料も高くなった段階で入った人たちは、そうは実は考えてなくて、終わるまで何とか入れればいいと思ってるわけだから、そこら辺をね、どうやって変えられるのかなと。まあ期待してますからね、はい、いつも厳しいこと言ってるのは期待の大きさの裏返しであって、そういう意味では、平井さん、高い給料ももらってるようなんで、それをどうやって運営するのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、2冊本を紹介しようと思うんですよ。
はい。
まあいつもあっち行ったこっち行ったって言ってると、ね、あいつは何やってんだ、本も読んでねえじゃねえかって思われてる
よ
ね。
いやいや、そんなこと思ってないですよ。
1冊はね、はい、高橋和夫さん、これアラブで問題が起きると必ずテレビに出てくる人なんですけど、
そうですね、よくお顔を拝見します。
そうですね、これ私の友達でもあって番組にも随分出てもらったんですけれども、高橋さんがですね、 NHK 出版新書からですね、中東から世界が崩れる、イランの復活、サウジアラビアの変貌という本を出しました。これね、読んでて、まあ今は我々の関心の的がね、ヨーロッパにあるわけですけれども、中東もね、イスタンブールのね、空港爆破もそうなんですけれども、関心の的じゃないですか。で、この本はね、非常に今の中東がどうなってるかっていうのを頭をまとめる上で非常にいいですよね。言い切れないことをはっきり言ってるなと思うのは、サウジアラビアね、クウェートは国家もどきですと。つまり国家じゃないっていうことを言ってるわけですよね。中東で国ってどこですかっていうと、トルコとかね、イランとかね、エジプトだと言ってるわけですね。でもそのトルコはもうテロに遭ってるわけじゃないですか。で、サウジアラビアってのはね、王族が何千人もいて、人口も水増ししてるし、強いぞ見せてるけど、実は石油だけの国で、 今の実権を握りつつある復興大使についてはね、ちょっと彼勘違いしてんじゃないとまでこう言い切ってるね。結構面白いなんです。で、もう一冊はね、新潮新書で、広島はすごいっていうね。まあ、広島がね、連勝、まあ11で止まったんだけど、はい、だから取り上げたんじゃなくて、僕は実はね、よく講演なんかにも行くんですけれども、出張先としては今治、尾道、広島、福山、そこら辺結構好きなんですよ。
瀬戸内海を
沿いね。まあ広島もその中に入るんだけれども、要するにあそこは何があるかっていうと、要するに天災の少ない海運の発達した昔から栄えた町なんですよね。はい、で結構ね、起業家が多い。企業を起こす人がね、ダイソーさんとかね、ユニクロさん、あと洋服の青木。もうみんなあそこら辺なんですよ。出がね、スタートがね。そういう面白い場所だなと思って、いたので、これを書いた安西さんっていう人はね、はい、日系の広島支局長かなんかなのかな。で広島に初めて行ったらしくて、もうかぶれちゃってね、広島に、はい、で広島すごいっていう本になっていて、それは松田の話が出てくるんだけどまあ私に言わせればね、あの要するに瀬戸内海のエリア、一つのね、村上水軍が栄えたようなエリアについての本なんですよ。で結構面白いので、別に広島ファンじゃなくても、はい、これは読んでもいいのかなという感じがしますよね、
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは2冊の本をご紹介しました。 NHK 出版新書の高橋和夫さんの中東から世界が崩れる、そして新潮新書安西匠さんの広島はすごいでした。
住むところは
個人生活の拠点、
町は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
私はね、11月かな、築地が終わりになるじゃないですか、はい、でなるべく今築地に行くようにしているんですが、実はね、そのついでに勝鬨橋渡ってね、晴海大橋渡って豊洲までね走ったりするんですよ、
はい、
いつも朝行ってるんですね。だから豊洲っていうのは、でも豊洲がね、今度豊洲マーケットで築地マーケットが移転するところなんですけれども、どうもですね、ライトアップしてレインボーブリッジや台場のビルとともにね、夜景に溶け込む工夫を凝らした光のページェントをやるらしいんですよ。
いいじゃないですか。
なかなかいいんですよ。この前もね、フジテレビに出演した時に窓から見たらね、すぐそこに見えるわけですよね。そうか、今度豊洲のマーケットの辺を晴海大橋のね、上からね、豊洲のマーケットを見て、目の前にレインボーブリッジを見て、左側にお台場を見るとかね、で右側は千葉とかね、そこら辺の東京タワーとか見えるじゃないですか。車で行ったらね、あそこ止めると怒られますから
そうですね、
あそこ結構面白いなと思って、要するに水があって光があって、うん、車の波があってと、なかなかいいかなと思ってね。
素敵ですね。今あの工場とかもそういう夜景ですごく浮かびてるじゃないですか。
だからね、あの辺は新しいね、東京の名所になるのかもしれないなという感じがしますよね、
はい、
今度行ってみたらまた報告しますので、
はい、よろしくお願いします。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドオブリガード。